光、エネルギー、情報、生命。人類の歴史を通じて、光ほど象徴的な重みを担ってきた概念はほとんどありません。波長を測定したり、エネルギーを計算したりできるようになるずっと前から、人々は光が単なる物理的現象以上のものだと感じていました。それは生命そのもののメタファーでした。ヘブライ語聖書では、創造は光あれという言葉から始まります。コーランでは、神は天地の光と形容されています。仏教では、悟りは真理に目覚める状態です。様々な伝統を通じて、光は神聖さ、純粋さ、知恵の現れです。対照的に、闇は無知、悪、または混沌を表します。私たちの言語はこれらのメタファーを保持しています。問題に光を当てる、理解したときに光を見る、そして誰かを鼓舞するときに輝かしいと呼びます。知識は無知の影を払拭する光です。現代の宗教が登場するずっと前から、世界中の文化は冬至、つまり最も短い日で闇がピークに達し、光が戻り始める日を祝っていました。太陽の暖かさと収穫に依存していた初期の社会にとって、冬至は生存と希望の転換点でした。火、宴会、儀式が光の再生を祝いました。この伝統は後にキリスト教のクリスマスに織り込まれましたが、より深い象徴性は残っています。太陽の復帰による生命の再生。今日でも冬至の祝いは人間文化における光の中心的な位置を私たちに思い出させます。したがって、光は私たちにとって常にフォトン以上のものです。それはエネルギー、情報、そして生命であり、物質的及び精神的な意味の両方でそうです。光とは何か？そのメタファーと何千年も生きてきた後、人類はついに科学に目を向け、こう尋ねました。光は本当は何でできているのか？フォトンはインダクタンスとキャパシタンスでできた微小なアンテナ、または共振回路と考えることができます。ただし、物理的な部品はありません。それは、電気エネルギーを磁気エネルギーに、さらには、その逆に変換し続けることで存在し、伝播します。この自己持続的な振動により、光は空間を移動できます。しかし、フォトンは、私たちの目に見える、色の狭い帯域に限定されていません。それらは、超高層ビルよりも長い電波から、原子核よりも小さいガンマ線まで、膨大な範囲に及びます。このスペクトル全体を通じて、フォトンは宇宙を形成し、生命を支え、人類の文明を動かします。波長、周波数、エネルギー。各フォトンは、3つの相互に関連した方法で、記述できます。波長、ラムダ、振動する、場のピーク間の距離。周波数、ニュー、1秒間に発生する振動の数。エネルギー、E、プランクの関係 E イコール H ニューによって与えられる量子の大きさ。これらは光の速度によって結びつけられています。C イコールラムダニュー。長い波長は低い周波数と低いエネルギーを意味し、短い波長は高い周波数と高いエネルギーをもたらします。その範囲は驚くべきものです。電波、ラムダキロメートル、ニューキロヘルツ、E エブ。マイクロ波、ラムダセンチメートル、ニューギガヘルツ、E、エブ。赤外線、ラムダマイクロメートル、ニュー、テラヘルツ、E 0.01 エブ。可視光、ラムダイコール400-700ナノメートル、ニュー10、ヘルツ、E 23エブ。X 線、ラムダナノメートル、ニュー10、ヘルツ、E ケブ。ガンマ線、ラムダ 0.01 ナノメートル、ニュー10、ヘルツ、E メブゲブ。このスペクトルは、同じ量子であるフォトンが異なるスケールで、どのように異なる表現をするかを示しています。フォトンの源。異なる物理的プロセスが、スペクトルの異なる領域を生み出します。アンテナ、導体で振動する電子は、長い波長のフォトン、電波及びマイクロ波放射を放出します。これは放送、レーダー、ワイヤレスネットワークの基礎です。原子繊維、原子内の電子が軌道間を飛び移ると、赤外線、可視光、 紫外線の範囲でフォトンを放出します。これらのフォトンは熱、色、化学エネルギーを運びます。各繊維、最高のエネルギーでは、核内の荷電粒子が再配置されると、ガンマ線フォトンが放出されます。これらは、可視光の何百万倍もエネルギーが高いです。このように、フォトンは、アンテナ、原子、核から等しく生まれ、物理的宇宙を縫い合わせます。量子化と電波。フォトンのエネルギーが、周波数に比例する E イコール H ニューため、電波周波数のフォトンは、非常に少ないエネルギーを持ち、可視光やガンマ線のフォトンよりも何兆倍も少ないです。その結果、アンテナは私たちが簡単に検出できる方法で一つずつフォトンを放出しません。代わりに膨大な数のフォトンを同時に放出します。単一の放送アンテナは毎秒10から10の電波フォトンのオーダーで放出する可能性があります。どの受信機にとっても、あるいは私たちの直感にとっても、これは滑らかで連続的な波のように見えます。量子化は依然として存在しますが、膨大な数の下に隠れています。対照的に、紫外線、X 線、ガンマ線などの高エネルギーフォトンは、個々に検出できる十分なエネルギーを持ちます。それらの粒子のような性質は明らかであり、だからこそ、アインシュタインの光量子効果の説明は、電波ではなく紫外線に焦点を当てました。この知覚の違いは、波と粒子の議論が長く続いた理由の一つです。フォトンの簡単な歴史。フォトンの理解は、何世紀にもわたる議論と発見を通じて進化してきました。ニュートン対ホイヘンス、1600年代、ニュートンは、光が小さな粒子でできていると主張し、ホイヘンスは、それが波であると主張しました。両者とも部分的に正しかったが、当時の技術では問題を解決できませんでした。マクスウェル、1860年代、ジェームズ・クラーク・マクスウェルは、彼の方程式によって、電気、磁気、光を統一し、光が電磁波であることを示しました。これは、波動理論の勝利でした。プランクとアインシュタイン、1900-1905、プランクは、国際放射を説明するために量子化されたエネルギーのアイデアを導入し、アインシュタインはそれを光量子効果の説明に使用しました。光は離散的なパケット、フォトンでの微電子を放出できました。これは粒子間の勝利でした。量子力学、1920年代30年代、波と粒子の二重性が公式化されました。フォトンはある実験では波のように、別の実験では粒子のようでした。しかし、概念的な絵は依然として満足のいくものではありませんでした。ファインマン、1940年代60年代、リチャード・ファインマンは彼の経路積分定式化でパラドックスを解決しました。彼はフォトンが古典的な波でも古典的な粒子でもなく、すべての経路を取る量子オブジェクトであり、各経路が位相を寄与する彼の有名な腕時計の比喩を示しました。ここから彼は科学で最も正確な理論である量子、電磁力学、QED の構築を助けました。ファインマンはフォトンを発見しませんでしたが、それらについての最も完全かつ正確な理解を私たちに提供し、何世紀にもわたる矛盾する理論を一つの、首尾一貫した枠組みに統合しました。偏光、光のダンス。周波数に加えて、フォトンは、もう一つの特性を持っています。偏光。フォトンの電場は常に、その進行方向に対して垂直に振動する必要があるため、その横断平面内で任意の角度に方向づけることができます。前に進むフォトンを想像してください。その場は垂直に、水平に、またはその間のどこかに振動する可能性があります。これが偏光です。偏光の最もよく知られた結果の一つは眩しさです。光が水、ガラス、または濡れた舗装のような平らな水平面から反射されると、反射されたフォトンはランダムに方向づけられていません。反射の物理学は水平に偏光された光を好み、表面の電子が平面に沿った電場の成分をより効率的に再放射するためです。これが偏光サングラスがとても効果的な理由です。それらは垂直偏光子を含み、 水平に変更されたフォトンをブロックし、垂直なフォトンを通過させます。その結果、道路、湖、フロントガラスからの眩しさが大幅に軽減されます。自動車の初期には、エンジニアたちは、さらに壮大なアイデアを探求しました。変更を車自体に組み込んだらどうなるか。提案は、すべてのヘッドライトを垂直に変更し、すべてのフロントガラスに水平変更子を装備することでした。その結果、対向車のヘッドライトが自動的にフィルタリングされ、ドライバーを眩しさから保護します。このコンセプトは巧妙でエレガントでしたが、当時の大量生産には高すぎました。このアイデアは放棄され、サングラスが同じ問題に対するより実際的な解決策として残されました。変更はさらにエキゾチックになることもあります。フォトンの電浄が垂直及び水平の両方の成分を持ち、それらの成分が4分の1サイクルずれて振動する場合、結果は円変更です。場はもはや単一の線に沿って往復振動せず、代わりに進行軸の周りを螺旋状にトレースします。これは単純な振動ではなく、連続した横のダンスです。ダイポールアンテナとの類似性は依然として成り立ちます。ダイポールがその軸に沿って四角を持つように、フォトンは決してその経路に沿って電浄を向けません。それらは常に横にあり、常にその運動方向の周りを回転します。フォトンの量子放出。量子レベルでは、フォトンは突然のジャンプで放出されます。原子、電子が軌道間を遷移すると、原子は一時的に小さなダイポールアンテナのように振る舞い、フォトンを放出します。核、陽子、または中性子が構成を変更すると、ガンマ線フォトンが放出されます。導体、ワイヤーで振動する電子は、長い波長のフォトンを放出します。冷気状態は、システムに応じて、ナノ秒、または数時間持続する可能性がありますが、放出が起こると、それは、瞬間的です。真の量子ジャンプであり、中間状態や部分的なフォトンはありません。これがフォトンが生まれる普遍的なメカニズムです。レーザー、フォトンの支配。フォトンを利用する人類の最大の勝利の一つはレーザーです。レーザーは冷気状態に保持された原子の貯蔵庫から始まります。この人工反転は電気放電、別のレーザー、または化学反応を使用して媒体にエネルギーを注入することで作成されます。冷気された原子は2つの鏡の間に閉じ込められています。一つは完全に反射し、もう一つは部分的に透明です。鏡間の間隔はフォトンの波長に一致するように調整されています。共振するフォトンのみが繰り返し反射を生き延び、残りは打ち消し合います。最初は放出がランダムです。それから、キャビティの軸に沿って、自発的に一つのフォトンが放出されます。このフォトンは、パイロットとなり、雷の先導火花のようです。その電浄は、すべての後続の誘導放出の向きと位相を定義します。隣接する原子は、同一の周波数、同一の位相、同一の変更を持つ完全なコピーであるフォトンを放出します。パイロットが増殖するにつれて、フォトンは、前後に跳ね返り、互いを強化します。強度が十分に高くなると、半透明の鏡を通って、流れが逃げます。結果は、レーザー光です。単色、一つの周波数のみが生き残ります。コヒーレント、すべてのフォトンが、一斉にチックし、腕時計が揃っています。変更、パイロットフォトンが振動の向きを定義します。電球の混合されたランダムな光とは異なり、レーザーは完全に同期して更新する規律あるフォトンの群体です。フォトンの基本的な役割。フォトンは単なる物理学の好奇心ではありません。それらは宇宙の基盤です。星ではフォトンが核融合エネルギーを運び去り、崩壊を防ぎ、星の光を可能にします。地球上では太陽のフォトンが惑星を温め、光合成を動かし、生命を可能にします。文明では、フォトンが私たちのメッセンジャーです。超波ラジオから光ファイバーまで、私たちはスペクトルを着実に上昇し、 情報の密度と範囲を増やしてきました。今日、フォトンは、インターネット、衛星、医療画像、精密測定を結びつけます。すべての酸素の呼吸、すべての食事、すべての電話、すべての電子メールはフォトンに依存しています。結論。フォトンは、電磁場の量子であり、星を動かし、生命を支え、技術を可能にするスペクトルに広がっています。それらは波、または粒子のカテゴリーに挑戦したため、何世代もの科学者を困惑させました。フォトンの物語は、ニュートンの粒子とホイヘンスの波から始まり、マクスウェルの方程式で成長し、アインシュタインの光量子効果で研ぎ澄まされ、ファインマンの腕時計の比喩と QED の数学で、最も明確な表現を見つけました。潜水艦の信号から、ガンマ線バーストまで、アンテナから、原子、核まで、サングラスからレーザーまで、フォトンはそこにあります。そして、ファインマンの洞察を通じて、私たちは、ついに、それらを、はっきりと見ます。波や粒子としてだけでなく、光の普遍的な量子として。